どうも、こんばんは。
どうも。
こんばんは、岩田明子です。
あ、どうも、ありがとうございます。本日はお忙しいところ。
いえいえ、どうもどうも。
コーダレッドの妖怪ラジオ開始でございます。
はい、よろしくお願いいたします。まずは自己紹介からいきますか？
ね、お願いします。
はい、岩田明子と申します。コーダさんとはいつ頃出会いましたっけ？2008年とか。
うん、そのぐらいですね。
7年か8年ぐらいですね。うんうん、ユンム心理学研究会っていうところで、はい、ね、初め お目にかかって、それ以来のお友達ですね。
ええ。
はい。で、その時に私がいろんなこう発表をしたのを、すごくなんか関心持っていただいていて。
ええ。
で、今日は、ちょっと夏にふさわしいようなテーマなんですが、エクソシストですか？
う
ん、
そうです
ね。これ、コーダさんから、ぜひということで、ね、リクエストがあったんですけれども、まあ、このエクソシストっていうのは、どうなんですかね？日本人の方、皆さんご存知なんですかね？
大体映画のイメージで知ってるんじゃないですかね。
うん、じゃあ、なんで私こんなことやってるのかっていう話からまずちょっと自己紹介なんですけど、はじめに私、はい、キリスト教神学っていうのをですね、日本に10年間、ちょっとドイツに、また留学で5年間ぐらい行ってるんですね。で、ずっとキリスト教の神学部なんですよ、その間。
うんうん、
なので、まあ、それなりにいろんな教義のことには、まあ、日本人の中では割と詳しい方なんですね。
うん、
でその中で、今実はやっている職業っていうのは心理カウンセラーなんですね。
はい。
なので、割とこう、進学の教義だけっていうよりは、やっぱり人間の心とか、
うん、
そういうものに関心があって、今は、まあ、カウンセラーをやっていたり、あと、ドイツで自然療法などをやっていて、フラワーエッセンスを使ったりとか、うん、あとは、今は占星術なんかも使いながら、まあ普通にカウンセラーとして、やってるんですけれども、まあその流れの中でのエクソシストなんですね。要は悪魔付きっていうか、まあ悪魔に乗っ取られた人の話で、
はい。
エクソシストっていう言葉自体は、今日お使いするのはそのカトリックの、その儀式の一環としてちょっと使いたいんですね。
はい。
だから、まあ多分日本にもアジアにも他のところにも、その、悪魔に乗っ取られたという状況自体は多分あると思うんですが、
はい、
まあ、今日お話しするのはあくまでもキリスト教圏というか、はい、そういう集合意識の中でなぜ今エクソシストなのかということですね。う
ん、はい。
ちょっとお話ししようかなと思います。はい。
お願いします。
はい。うん、それでですね、そもそもなんでまたエクソシストなのかっていうと、最近ですね、多分日本の方あまり興味ないかもしれないんですけど、ヨハネ・パウロ2世とか、なんかそういう、なんか人物名とか覚えてらっしゃる方いらっしゃいますかね。要するに、バチカンのトップの人たちですね。
はい。
うん、教皇の人とかいるんですけど、ヨハネ・パウロ2世っていうのが亡くなったのは2005年で、その後に実はベネディクト16世っていうドイツの、教皇様になったんですよ。で、その時点で実はなんかすごく面白くて、そのエクソシストの、その、なんていうかな、講座みたいな、エクソシスト講座なんか一般の人じゃないんですけど、聖職者の人向けのエクソシスト講座がこう流行ってきて、はい、なんか100人ぐらい集まっちゃったりとか、
うんうん、
で、なんかその2008年には実際そのエクソシスト人材不足のために、
うん、
もうちょっとたくさん配置しなきゃいけないんじゃないかっていうことが新聞に書かれたりとかしていて、一体ヨーロッパ何起きてんだろうと思って、
うんうん、
で、調べてみたら、なんかその若者の間でそのサタニストって言って、
はい、
悪魔崇拝の人たちが、うん、まあ、なんかこう出てきて、で、それをまあ防止したりする。で、あるいはそういう症状を持った人を判断する人がいなくて困っちゃったと。
うん、
本当に人数不足だっていうような社会現象があって、私も、これは何なんだって思って調べたんですよね。
うん、
で、実際その、今現在、そのエクソシストってだから養成していたりして、普通は誰がやるかっていうと、その神父様っているじゃないですか。
はい。
カトリックの神父の人で、で、しかも私がね、10年以上前なんですけど、ドイツにいた時には6人ぐらいドイツ人のエクソシストがいたんですよ。
うんうん。
いや、神父さんなんですね。だけど、資格としては精神科医の資格を持ってらして、
うん、
要は、その、精神的な病気なのか、
うん、
それとも本当の、その、悪魔付きなのか、
うん、
判断できる人たちだったんですよね。
うんうん、
でつまり昔はそんな精神科医なんてないわけだし、今だとこう、薬で治るってこともあるわけでしょ？
もちろん。
ね、脳の減少とか。だからそれで治るんだったら悪魔付きじゃないじゃないですか。
そうですね。純粋な気質的な疾患だとか、ストレスだとかってことですよね。
でも、そうじゃない現象っていうのがどうやらやっぱりあるらしくて。で、それはその、実は1973年に、公開されたエクソシストって映画があるんですけど、あれご覧になった方はちょっとびっくりすると思うんですが、あれ実話なんですね。
うん、
で、実話で、だからあのような、まあ、結局、まあ、なんだろう、本当に人間離れしたような現象が起きてますよね。あれは多分薬では無理だろうってやっぱり思うと思うんですけど、その辺のまあ厳格な実は線引きがあるってことをまずお伝えした上での、
はい。
ね、はい、お話になります。で、実際その昔からエクソシストっていうその職業っていうか、その、カトリックの神父様の中でもいろんなこう階級があって、あんま上の方の階級じゃないんですけど、うん、階級としてそういう役職がついてる人はいたんですね。
うん、
で、ところがですね、ちょっと問題になったのが、中世の、ルターとかカルバンとか、多分世界史でやったと思うんですけど、宗教改革の頃。
はい。
あの頃って、結局宗教改革で何をやったかっていうと、カトリック教会が、その、なんでしょうね、インチキをやってるっていうのもあったんですよね。その罪を、消すために、免罪符をお金で、うん、その、信者が買って、で、あんたの罪は許されましたみたいな、手抜きしてて良くないじゃんっていう感じで、うん、ルターとかが、いや、そんなことじゃなかったでしょっていうのが、まあ、多分、教科書的に書かれている、その、ルターとかカルバの宗教改革なんですけど、はい、彼らが、その、すごく攻撃したのは、その後、廃止になったっていうのはですね、カトリックの、いわゆるサクラメントって言われているもので、
はい。
その、ある儀式をやることによって、神様がその力を貸してくれるっていう。なんかそういう儀式は、実は、全然その、合理的じゃないでしょ、と。
うん。
うん、っていうことで、例えば、いくつかあって、洗礼式とかあるじゃないですか。
はいはい。
あれの時に、なんだろう、どんな風にこの世で罪を犯してても、洗礼とか、その献身とか、やると、罪がチャラになるんですね。要するにゼロになるんですよ。
ああ。
そうそう。だから要するにそれは神の恩寵だみたいな。
うんうん。
え、そういうのがまず違うんじゃないのっていう。で、あとその、国会っていうのがあって、罪を告白するっていうのがあるんですよ。あれも映画でいろいろ見た人はいると思うんですけど、あれもすごく面白くて、教会法上罪をね、例えば殺人を犯しましたって言っても、教会法上、そのすいませんって、そのお祈りして、それに、うん、じゃああなたの罪は許されましたみたいに十字を切られると、その罪は教会法上は許されるんですよ。
はい。
で、社会法っていうのかな、その社会での、裁きはその後にあるんですね。
うん、
だからその、なんて言うんでしょうね。その、教会法っていうのと、社会の、その国の法律っていうのは、まあ、厳密に違うっていうのがあって。
うん。
うん、だからまあ、その、免罪符買って、それで罪が許されるなんて変じゃないかっていうのが、まあ、そのルター派なんですよ。
うんうん。
さらに、一番ちょっとこれは、ものすごいのは、その、うん、日曜日に儀式がいろいろあるんですけど、
はい。
その日曜日の儀式の中に、毎週毎週日曜日に、そのパンとブドウ酒を、要するに、その、なんていうかな、神聖化してですね、
うん。
それで、それをみんなで飲むんですよ。でその時のパンとブドウ酒、パンっていうのはウエハスみたいなもんなんですね。味もそっけもない、
うんうん、
その儀式をやる中でカトリックの場合は性変化を起こす、つまりそれは本当にイエスのその肉でありブドウ血に変化すると、
うん、
実体化するんだっていう教義があるんですよ。
はい、
それって嘘でしょって普通思いますよね。
うんうん、
だから要はね、本当にそのルターとカルバーの宗教改革っていうのはそれは嘘でしょっていう、そんな魔術みたいなことが起こってるわけないでしょっていう改革でもあって、
うん、
これがすごく面白くて、そのマックス・ウェーバーが近代化ってどこから起こったかって言ったら、
うん、
その宗教改革プロテスタンティズムから始まったんだよっていうことを、まあ、社会学で常識ですけど、
うんうん、
言ってるのはその辺にあるんですよね。
ああ。
なかなか面白いでしょ。
そうですね、
うん、でも今のところその教会としてはそういうふうにこういろいろ突っ込まれたもんだから急にちょっと不安になりましてね、
うん、
トリエントの公会議っていう、その公会議って今までにまだ22、3回、もう2000年も生きてるのに22、3回しか行われてなくて、
うん、
トリエントの公会議っていうのがその宗教改革の後すぐですね、
はい、
あのやった時にそのじゃあこのエクソシストどうしようかって話になったんですよ。
ああ、
そうね、やっぱりちょっとここね、なんか理性的に考えると変じゃないですか。
うんうん。
効力があるのかなっていう。だけどまあ実際カトリックは強く出たんですね。そのなんかこの、サクラメントっていうものとか、あとエクソシストもとりあえずやっぱり神様の介入は儀式の間に起きるということで、議題には出たんだけど、とりあえず保守派というか保守的に伝統を守るっていうことで通過したんですよ。だからまだそのとりあえずは仮想階級ではあるんだけど、エクソシストはまだ存在していたんですね、
うんうん、
でところがですね、18世紀19世紀科学主義出てきましたね。
はい、
でも19世紀になったらもう宗教は迷信だみたいなのが出てきちゃって、
うん、
結局1962年から65年、
うん、
これ一番最近のそのバチカン第二バチカン公会議っていうんですけど、
うん、
その時についにですね、
うん、
やっぱり近代化しないとね信者来なくなるよねっていうことでですね、
あ、
それで一旦その悪魔を払うようなそのミサの時のお祈りの言葉を省いたりとか、
あ、
うん、でそういう職業をなくすっていうことになったんですよ、
うんうん、
ようやくこれでなんかカトリックも禁化されたんじゃないのみたいな、
うん、
で ラテン語の要はそのミサもなくなってそれぞれの国の言語でやっていいですよみたいな、
うんうん、
非常に寛容な感じ、近代化された感じになったんですよ。ところが、うん、さっき言った1973年にエクソシストの絵が来ちゃった、
うん、
そうしたらあれが実話で、しかもカトリック その許可を得て作った絵画なんですよ、というわけであれをまあ何でしょうね、見た人たちが、
うん、
あれはちょっとすごいんじゃないの、やっぱり必要なんじゃないのっていう民衆からの、
うん、
要望があって、
うん、
でまあ、要望があるとやっぱりなんかバチカンって弱いんですかね。じゃあもう一回見直そうかっていう話になって、
あ、
はい、うん、まあ、その、いわゆるサクラメントっていう秘跡ではないんですけど、準秘跡という形で、
はい、
その依頼者が、じゃあ、その本当に自分は改心して、その、いろいろなんだろう、自分の心に正直にその私たちの儀式に関してその賛同しますとかね、
うんうん、
祈りもちゃんとしますと心も入れ替えますみたいなことを言うという最低条件のもとに、
うん
うん、じゃあ、やりましょうっていう話になって、だから現在はちゃんとした儀式としてだからまた復興しているという話なんですね。
うん、
うん、だからなかなかこの近代化のせめぎ合いの中でなかなか生き残るの結構大変で、
うんうん、
しかもじゃあなんでまた今ね、そのヨーロッパの方では、まあ、人材不足だって言われるようなね、
はい、
感じになったのかっていうのがまたこの今回の現代的な、
うん
まあ、ヨーロッパとかその欧米の社会ではちょっと現代的な、
うん、
あのものなのかなっていうことですね、
うん
はい、まずここまででどうですかね。
なんかうんうん、そうですね。ちょっと面白いなと思ったのが、その時代の流れの中で、62年から65年っていうと、
はい、
ちょうどこう、あの、宗教間対話っていう動きって出てきますよね、世界的には。
ああ。
さらに自分たちの宗教が絶対だということではなくて、仏教だとかヒンドゥー教だとかいろいろなものがあるのだから、
うんうん、
自分の信仰を変えなくてもいいんだけれども、対話をしていこうじゃないかという流れがあり、
はいはい、そうですね。はい、
まあ、アメリカ西海岸中心ですけれども、まあ、ヒューマンポテンシャルムーブメントみたいな、こう、まあ、トランスパーソナル心理学とかになって飛んでいく流れって出てきますよね、はい、その時に。
そうです。はい、ちょうどその頃ですね。うんうんうん。
で、その頃に、まあ、合理化をしようということで動きが起こったっていうのが非常に面白くって。
そうですね。
でも、うん、そのニーズの中に、例えば民主側のニーズの中には、実はエクソシストがあったっていう。
そう。その後にね。なかなか、そうね、一回だから、まあ、ちょっとあまりにも古臭いからやめようかって言ったら、ね、なんかまた復興しちゃったみたいなとこがあって。なかなかあれなんですよね。で、結局、まあ、ちょっとその、まだ後半ではないですけど、
はい、
次の話になるのは、じゃあなんでこんな話になったのっていう、
うん、
まあ、ちょっと難しくなるかもしれないんですけど、まあ、ユングとかも絡みながら、
はい。
ちょっと言ってもいいですかね。
はいはい。ぜひ。
はいはい。それでですね、まあ、そもそもこのエクソシストの起源っていうのは、まあ、イエスっていうね、その人物がいて、その人がまあ悪魔払いやったからっていうのがあるんですよ。
うんうん、
で、やっぱこう、なんだろう、こう、聖書の中にも荒野の誘惑とかいうのがあって、
うん、
こうイエス自体が誘惑された時に、まあ、サタンを、まあ、引き下がれみたいな感じでやってたりするんですよね。
うん、
だからまあ、その流れを組んではいるんです。で、イエスっていう人物はまあ人間で、そんなにその、神学を論じた人じゃないんですよね、あの人って。
うんうん、
で、そもそも、なんでキリスト教できたかっていうと、その、原始キリスト教でキリストは、あ、この人こそやっぱり神様なんじゃないっていう人が、ユダヤ人の中にも出てきたりとか、
うんうん、
あとその、ローマの普通神々とかを信じてた人とかも、あれ、この人やっぱりすごいんじゃないみたいな感じで死んだ後に、まあ、生きてる頃もまあ、まあ人気はそれなりにあったんだと思うんですけど、死んだ後になんかこう、どんどん原始キリスト教みたいなのが出来上がっちゃって、
うん、
で、一番決定的だったのは、パウロっていう、もともとイエスを迫害しようと思ってた、人がいて、で、彼はギリシャ哲学を完璧にマスターしてた人なんですよ。
うんうん、
で、その彼が突然、その改心ね、この人こそもしかしたら本当に神の子なんじゃないかって、いきなりその迫害してたそのパウロ自身が、
うん、
なんか180度転換しちゃってしまったんですよ。彼はやっぱり頭脳派だし、もうありとあらゆる哲学知ってるわけなんで、
うん、
その彼がその理論立てて、そのいろんなその福音書とか書いたりとか、いろんな人に手紙を書いたりとか、
うん、
それをもとに実は、神学っていうのは成り立ってたりするんですね。
そうですね。新約聖書の後半の使徒行伝だとか、信徒の手紙だとかってあたりですね、パウロは。
そうなんです。だから、パウロ神学というふうに言われてるぐらいで、イエスが言ったことは案外素朴だったりするんですよね。
うんうん。
そのやっぱり、ヨーロッパのギリシャの非常に哲学的な宇宙論みたいなものがやっぱり聖書の中にこう入ってきていて、
うん、
そうなると、まあ、初めはすごい迫害されてたんですけど、どんどんどんどん広まっちゃって、結局ローマの、その政府も迫害してたのにもかかわらず、それに屈しない人たちがどんどん出てきちゃって、
うん、
これは困ったということで、そのローマの、まあその政府側の人間がね、これは中に取り込んだ方がいいんじゃないのっていう話になってきて、
うんうん、
ローマの国境にしちゃったんですよね。ここでその宗教と国境がまあ完全に重なることになりまして、
はい。
で、そっからまあローマってその頃 非常にこう強かったので、まあ、ヨーロッパを支配するような形でどんどん広まったという流れの中で、うん、その、じゃあ、キリスト教って何なのっていう、その、会議っていうのが何回も何回も、その、イエスが死んだ後に行われたんですよ。
うんうん、
その中で決定したのは325年。だからイエスが死んでから325年も経ってるんですけども、うん、300年ぐらい経ってるんですね。300年ぐらい経ってる、そのニケア公会議っていうところで、
うん、
初めてその三位一体論っていうその神学的な基盤ができたんですよ。
はい。
で、今三位一体論ってよくいろんなことで使いますけど、うん、本当の意味は、その父と子と精霊っていうものが、その三つなんだけど一個なんだよっていう、まあ無理やりなんかこじつけたような教義で、
うん、
父というのは天にいる神様なんですね。
はい。
した神様で、
はい、
子供の子っていうのは人の子って意味なので、
うん、
人間となったイエスのことなんですよ。
あ、はい、
でこの2つは結局イエスを神様だというふうに信じるのがキリスト教信者の、まあ、最低限の、まあ、あの信条なので、
うん、
人なのになんで神なのっていうのがあるじゃないですか、
はい、
でそれをくっつけたのが聖霊ですね。
うん、
三体制でがまあ行ったり来たりしていて、
うん、
その上にいる、まあ、みんなに見えない超越した神が、その、なんだろう、こう、精霊が降りてきて、イエスのところにはその精霊が下っていて、
うん、
まあ、死者として、天からの死者として、まあ、地球に送られてきたんだよ、みたいな、
うんうんうん。
で、この三位が一体だから、イエスは神の子なんだよっていうのが、まあ、三位一体論って言われてるわけですよ。
はい。
で、それでまあ決まったんですね、とりあえず。で、ところが、問題はですね、ああ、じゃあそれ信じてたらみんな、その、幸せになれんのかっていうふうに言うとそうでもなくて、
うん、
じゃあ実際その全能で完全な良い神様が、地球というかその宇宙とかが、この世を作ったのに、なんで悪に見えるようなことが起きるの、うん、っていう。やっぱりそういう疑問が湧くじゃないですか。
はい。
で、まあ、その時に答えに窮してしまうわけですね。
うんうん。
その、信者は窮しないんですけど、ね、神学者たちが、これは困ったと、
うん。
ちょっと不完全なものを作っちゃったなと。
うん。
それで、自然的にですね、
うん、
論理的な解決として、悪はないんだけども、
うん。
善の欠如なんだっていうことを言うんですよ。
うん。
良いものがなくなっているだけで、それは悪なんじゃないよっていうことで、
うん、
すごくこう、なんていうかな、論理的な解決で済ませちゃったんですね。
うんうん。
ところが、人間の心ってそんな単純なものじゃないから、
うん、
心理的に解決しても心理的な解決ってないですよね。
そうですね。
で、そのあたりのところで、まあ、こう、人間の内面のあり方っていうのをちょっとこう、単純化しすぎたところがあるんですね、三位一体っていうのは。
うんうん、
で、当時から、その、2世紀、3世紀ぐらいから実は、ずっとそのキリスト教の正統派が、異端として戦ってた思想があって、それ、グノーシス主義とか、グノーシス派とか言うんですけど、
うんうん、
そのグノーシスっていう団体は、
うん、
善と悪の神様を、要するに、神様は善も悪もあるんだよっていう、この二元論的なね、神様を信仰している団体で、
うんうん、
なんだよっていう感じで、
うん、こう
ずっとキリスト教を排除してきてるんですけど、
うん、
12世紀ぐらいに、
うん、
これは世界史の教科書に載ってたかな、カタリ派とか、そういう異端の宗教がブワーって出る時があって、
うん、
このカタリ派っていうのは、その信者にしても、聖職者にしても、半分女性なんですよ。
はい。
だから聖職者も半分女性っていう。
うん、
だからこのあたりで、その、カトリックって全員男性しか聖職者になれないんですね。
うん。
神学者っていうのも、男性しかいなくて。
うん。
だから私がどんなに神学やりたいって言っても私はできなかったりするんですね。
うんうん。
まあみたいな、まあそういうこう、男女の別でいけば男性中心なんですよ。
うん。
でそれが大体その1000年からそのまあ12世紀あたりの頃がもう異端とかがどんどんどんどん出てきて、
うん、
こうその悪と言われているものですね。
うん、
出てきたんですよ。
はい。
で、その辺のことをね、実は、ユングが結構面白いことを言っていて、
うんうん、
その三位一体論っていうのはやっぱりその論理的な解決だけであって、実はフォローっていうのは、その彼はほら曼荼羅を書いたりとかする人なんで、
はい、
四位一体論だみたいなこと言うんですね。
はい、
三つって何かっていうと、まず男性性じゃないですか、
で
超越した思考性とか精神じゃないですか、まあ、理性とかね、
はい、
うん、であとまあまあ善ですよね、
うんうん、
でそれに対してその4つ目何かっていうと、うん、まあその排除されているもの悪それから女性性、うん、あと理性とか意識に対しての無意識ですよね、
はいはい、
あとはその感情とか感覚肉体性っていうものが結局排除されているので、
うんうんうん、
その2000年あるうちの1000年あたりからどんどんそのなんていうかな、11世紀12世紀あたりから、まあ、結局異端が出てきたりとか、その語り派の女性を中心としたね、
うん、
出てきたりとか、
うん、
であとマリア出現とかも結構そのあたりから出てきたりして、
うん、
でそのマリア信仰っていうのもこのあたりピークになっていくんですよ、
うん、
だから結局その悪の問題っていうのも、
うん、
そのエナンティオドロミーっていう言葉があるんですけど、
はい、
でユングが使ってはいるんだけど、もともとはギリシャのヘラクレイトスっていう万物は流転するっていう人がいて、
うん、
その人の言葉なんですが、これはね、なんかこうある一つのことに一面的にこう執着したりすると、うん、別のものが逆流してくるっていう現象のことを言うんですね、
はい、
だから逆流現象が実はだからその11、12世紀あたり出てきてるんじゃないかと、
うん、
でそうなるとそのまあ悪魔つきの問題も結局善なる全能なる神イエスを信仰する、
うん、
イエスのようになろうっていうのがまあ信者さんのまあ心情といえば心情なんで、
うんうん、
そういう集合意識の中で排除されたものが、
うん、
まあ、ある一人の人のところにぐわっとそのなんて言うんでしょうね、逆流するっていうことがね、
うん、
あるんじゃないかと、
うんうん、
でそうなってくると非常にそのまあ理論的にはすごくまあなんか綺麗な話になっちゃうんですけども、
はい、
やはりそのユング自体は悪魔つきっていうものをやっぱり影の原型の症状っていうことをやっぱり言ってるんですね、
うーん、
ちゃんと文献的に言っていて、でやっぱりその三位一体論っていうものを補正するために、
うん、
やっぱり無意識っていうものがそのなんて言うんでしょうね、その神との出会いっていう時にやっぱりすごくこうヌミノースな状態になると、
はい、
すごいこう影のようなキラキラした神様じゃなくてね、
うん、
ドロドロしい神様みたいなものが入ってきて初めて統合されて、うん、その罪悪の悲願みたいなところに行くんだみたいなことを言ってるんですよね、
うんうん、
だから、まあ、結局ルドルフ・オットーの聖なるものとかいうのも結構そういうことを言っていて、
そうですよね、
そうですよね、なんか
すごい魅惑するものであると同時に危険なものであるって言い方でしょ、うん、
はいはい、
イノースのもともとの定義っていうのは、
はい、だからそんな理性的なこうなんでしょうね、神認識っていうものはないんじゃないかっていうことですよね、
うんうん、
逆にその神に近づこう、光に近づこう、近づこうとすればするほど、
うん、
なんかこう、逆にそうじゃないものに追いかけられていくみたいな。
うん。
うん。だからそれをまあ、普通の一般的なその、なんでしょう、カウンセリングにちょっと話をこう持っていくと、
うん、
その個人的な無意識っていうのと、その集合無意識ってまあ、ユングの場分けていて、
うん、
個人的な無意識だったら割とそのカウンセリングでも、あ、ここの部分がちょっとそれこそコンプレックスなのかなとか、
うん、
ちょっとこう口ごもって、なんでしょうね、難しいテーマなのかなっていうのってこうわかるじゃないですか、
うんうん。
そういうものをこうどんどん見過ごしてって、
うん、
で、なんでしょうね、自分大丈夫だし、自分は光だし、みたいな感じになっていくと、結局そのエゴが肥大してってですね、
うん、
まあちょっと危険になるのかなと。
うんうん。
で、それがまあ個人で終わればいいんだけど、本当にその原型としての、あの影っていうのに取り憑かれた時に、おそらく、うん、まあ心の中ってそんな綺麗なもんじゃないですよね。
うんうん。
うん、だからそれがもう全部自分とは、これは自分じゃないよっていう症状になるんですね。で、
うん、
実際どういう症状かっていうと、
うん、
本当にそのカトリックの場合、まあ、古典的な基準なんですけど、
はい、
例えばその自分の母国語じゃない言葉を話し出すとか、
うん、
古い言語を話し出すとか、
うん、
あとはその自分が知らないであろうようなことを言い当てちゃうとか、
うん、
で、あるいは本当に暴力的、野獣的になるとか、
うん。
で、あとは本当にひどい匂いがするとかね。
あ、匂い面白いですね。
そういうのも入ってくるんですよ。うん、それから、まあ、その、まあ、顔自体の形相が、まあ、本当になんていうかな、うん、普段と変わっちゃうとか、うん、まあ、映画見るとそうですよね。
ええ。
あと、本当にあの映画だと、ベッドのところでも、本当に、なんでしょう、トランリンじゃないけど、こう、体弓なりになって、すごい動きをしてましたよね。
うんうん。
あんなような感じとか、まあ、あと本当に何か異物を吐き出すとか、
はい、
であとの皮膚に、
はい、
うん、突然こう傷が浮かび上がるとかね、
うん、
あとこう知らない文字が浮かび上がるとか、まあ、結構だから本当に、なんでしょう、うん、あの日本で言うとこう、いろんな人に、こう、呪いをかけられた時って結構すごいのがあるじゃないですか。
うんうん。
だからこの場合はそのサタニストからの呪いをかけられるケースとかもそれに入るんですよね。
ああ、なるほどね。
はいはい。だから要するに、この世的じゃないってことです。この世の空間と時間を超えた何かが、
うん、
その症状として現れる。
うん。
っていうふうに割とだから限定していて、
うん。
もうこれは薬飲んでもなんかダメですよっていうのを、さっき言ったのの具体的現象としてはこんな現象なんですよね。
うん。ちょっとそこだけ症状もうちょっと伺っていいですか？
はい、いいです。はい。
まあ、後ほどちょっとコメントまとめて入れようとは思ってたんですけれども、例えば日本の付き物の場合とかだと、体の中を何かが動き回るっていうのがあるんですね。
はいはいはい。
あの、ボコって変な膨らみができて、ギュッて押さえると、それが逃げて、今度はお腹の方に行ったりだとか、足の方に行ったりするとかっていうのがあるんですけれども、はい、そういったことっていうのはあるんですかね。
そういうのもありだと思いますね。というのは、多分、うん。このなんか、例えばその、吐き出すっていうケースも、多分その自分が飲んだものを吐き出すわけではないのかなっていう。
うんうん。
ただ吐き出すんだったら多分これ胃が悪いんでしょっていう話なので、まあ私これ古典的に書いてあるものをちょっとまあピックアップしてみたんですけど、
うん、
結局そういう異物ですよね。
うんうん。
それはありだと思いますね。
うん。なるほど。ありがとうございます。
はい。
うん。
だからまあそれは、まあ、ユング曰く、まあ、影という典型的な症状じゃないのかなっていうことですね。
うん。
うん。で、その時に、まあその儀式としてどういうことをやるのかっていうと、
はい、
多分その日本人には聞かないであろうような儀式をやるんですね。
うんうん。
要はその、聖水って言って、お水があるんですけど、ただのお水じゃなくて、やっぱりちゃんと儀式をやったお水っていうのは、清らかな水って言われていて、
うん。
だからそういうものをこうかけたりする、映画でもそういう場面があるんですけど、
うんうん、
そういう苦しになったりするんですよ。
Yeah.
でもそれって普通にその意味を知らなければただ水かけられただけなんで、
うん、
そういう集合意識を多分共有してないと、
うん、
どんなに多分聖水かけてももしかしたら難しい可能性があるんじゃないかなと思うんですね。
うんうん、
例えばその十字架をこう突きつけるとか、
うん
ね、なんかそういうのとかもそれを信じてるとか信じてないとか言うんじゃなくて、そういうこう伝統的な集合意識に寝て、
うん、
聖水をかけるだとかな、
うん、
で、その儀式の時にこう、お祈りする言葉っていうのがちゃんと典礼があるんですよ。順番もきちんとあるんですけども、
うん、
それが聞く聞かないっていうのは、きっと、なんかこう、一周ご意識が、これは私の意見ですね。
う
はい、日本語も書いてないし、あれなんですけど、日本人で例えばそういうふうな状態になった人がいるとしても、
うん、
どうでしょうねっていう聞かないですか。私はなんとなく思っちゃうんですよ。
うんう
ん。うん、だってそもそもそのまあなんでしょうね、悪魔っていうものを、うん、は、彼らがその取り付いてる悪魔っていうのは、
うん、
全神っていうものの反対側から来たものなので、
うん、はい、
その前提があってのものですよね。
うんうん
うん、だからやっぱりそのサタニストとか、うん、まあ私は見たことがないからわかんないんですけど、きっとその聖書にしてもその十字架にしても非常にこう手嫌いするし冒涜するし、
うん、
それこそある種のコンプレックスの状態だと思うんですよ。
はい。
うん。なんかそれを普通に置いておけない。うん。だけでイライラしちゃうとか、
うん、うん。
気になるみたいな。
うん。
うん。そういうのほら、コンプレックスって言いますよね。
ええ。
そういう状態に、やっぱり、なるような人じゃないと逆に、聞かないのかなと。
うん、うん。
うん、思いますね。うん。で、あともう一つ、先生術私やってるのでちょっとその辺から言うと、
はい、
ユッもあの人は結構面白い先生術いろいろやってて、うん、調査やってるのご存知ですか？
はい、
夫婦の調査っていうので、
うん、
な
ん
か太陽と月がコンジャンクションって言ってこう合わさってたりとか、うん、月と月が合わさってる人は結構確率として結婚してる人が多いとかね、なんかそんなことを始めてるんですよ、ユングって結構、うん、
方訳で自然現象とここの構造っていうので、出てきますよね、
ええ、
その辺の先生たちの。
そうです、はい、
うん。
はい。そうなんですね。で、で、特に、その彼の後半のアイオンっていう、著作の中にあるんですけれども、
ええ、
例えばあるかもしれないんですけど、はっきり書いているのが、
うん、
その、21世紀って、その、
うん、
水亀座の時代とか言ってますよね。
ええ。
で、実はそのイエスが、生まれた時から魚座の時代って言われていて、
うん、
で実際イエス・キリストっていうのをまあちょっとこう大文字だけピピピってやるとそのラテン語で、魚っていう意味になったりとか、
も
っと魚の象徴表現ってすごくキリスト教多いんですよ。
うんうん、
洗礼を受ける時の、
うん、
大きいなんて言うんでしょうね、器っていうかあるんですけどね、そこに赤ちゃんをこうポチョンって、つけるんですよ、でそれの台のことをやっぱりその魚のっていうのおかしいんだけど魚も池みたいな、
うん、
象徴表現したりとか、だから信者はみんな魚みたいな感じなんですね、
うんうんうんうん、
した話なんですけど、でなんかそれが象徴表面なので、その、シンクロニシティとして、うん、その、まあ、天にある魚座っていうのを見てみると、
うん、
魚座って面白くて、2匹、いるんですよね。で、うん、まあ、一つ目っていうのが、垂直に、こう、頭が上で、尾っぽの方が下にあって、で、その、もう、一つがですね、どういうふうに言ったらいいのかな、尻尾が左で頭が右、
うん、
でこう2つこう直角の感じで並んでるんです。で、尾っぽ同士が紐で結ばれていて、
うんうん、
で、イムいわくその垂直に行くっていうのは初めのキリスト教がこうどんどん成長していった初めのこう前半部分ですね、
うん、
こう超越していくみたいな感じですね、
はいはい、
精神の方にこう純粋に上に向かっていく、うん、でもう一つのこう平行というか水平になっている分っていうのは、
うん、
なんでしょう、地平なので、うん、割と物質性とか、
うん、
と言ってるんですね。だから、ここは反キリストことで彼は解釈していて、でちょうどこの後半の方にそれこそ、うん、マルクスですね、マルクスが生まれたりとかダーウィンとか中あたりがこう出てきてるんですね、
うん、
その年代的に。だからまあ結局その後半部分でその語り派が出てきたりとか、
うん、
それから物質主義、科学合理主義っていうのが出てきたのは、 まあ当然のことで、
うん、
実はこの縦と横の線がこう重なると十字架になりますよね。
はい。
でそれが本当の十字架の意味なんじゃないかと、あ、これは4見てたかどうか分かんないんですけど、うん、4見って結局そういう意味なんじゃないかと、
うんうん、
でそうすると綺麗にこうマンダラになりますよね。
はい。
で魚座のシンボルっていうかその意味としては、
うん、
犠牲とか救済っていう意味があるんですよ、
うん、
犠牲ですよね。だからイエス自体が十字架にかかって犠牲になっていますよね。みんなのために私はその贖いとなったんだみたいなことなんですけど、
うんうん、
じゃあ何犠牲に なって統合されるのかって言えば、おそらくこれ私の説なんですけど、
はい、
まあ絵具なんじゃないか、自我ですね。
うんうん、
エゴというものがその犠牲になった時にこの4つというのかな、まあ、いろんなものが統合されて、
うん、
その自己という方向に、
うん、
まあ、個別化される、まあ、そんな簡単なあれではないんですけれども、
うん、
そんなヨーロッパこの2000年過去この2000年の中での出来事として考えた時に、
うんうん、
そうするとこのヨーロッパって結構合理主義とか科学主義すごい発展したじゃないですか、
ええ、
でもそれを批判するというよりはそのために実はキリスト教必要だったんじゃないかなと、
ああ、
逆にねすごい特殊性のある2000年だったのかなと、
うんうん、
で他にヨーロッパ以外にまあ いっぱい他にも宗教があるわけじゃないですか、
うん、
だからまあそこで発達しなきゃいけなかったのはまあそういう近代だったり物質主義っていうのがあって、
うん、
まあそれを経た上で21世紀じゃどうするのかなっていうのがあって、
うんうん、
まあまあこういったらもしかするとねキリスト教信者の方はまだ終わってないんですけどって思われるかもしれないんだけど、
うん、
やっぱりこの2000年の動きってすごい面白いし意義があるし、
うん、
ねえ、やっぱ社会主義の本当に中心みたいになっていたし、
うん、
日本だってその恩恵いっぱい受けてるし、
yeah.
うん、だけどそれをまあまた超える形でね、うん、21世紀がやってくると、
うん
うん、じゃあこの近代とかねえどうやって超えていくのかみたいなところはまあ私たち日本人として、
うん、
まあ、そういう守護意識を持たない人にとってもまあ結構面白い課題なのかなっていう、まあ、それが今の私の、うん、まあ、興味関心ですかね。
ああ、なるほどね。うん、
だから、キリスト教の、まあ、神学をやってると、そこで、なんでしょう、取りこぼしてきたものが心理学としてどんどん発達していってるので、
うんうん、
そうなってくると、まあ、でしょうね。今の形での心理学はそのまま続くかどうかもわからないですよね。今それを補う形で心理学っていうものがあるので、
うんうん、
また心理学の間でもいろんな変化が起きると思いますし、
うん
うん、で日本は日本で、まあまあ、本当にこう宗教的なこう核を持っている人って少ない中で、
はい、非常
に柔軟な中で、じゃあ日本人どういうふうに動いていくのかなっていう興味があって、
うん、
私は結局じゃあそれでどういうところに今落ち着いたかって言えばやっぱり自然哲学みたいなところに行っちゃって、
はい、
その自然とは何かって考えた時に、
うん、
4つの、まあ、最低限4つ要素っていうか、まあ、水と風と土と火みたいなが あって、はい、まあ、水は感情ですよね。で風は、まあ、理性とか思考とか、
うん、
でまあ、土は、まあ、肉体とか感覚とか、
うん、
で火は、まあ、精神とか直感とか、
うん、
それぞれのそれこそこうチャートとか、まあ、チャートって星ですね、生まれた時のあれを見るとみんなこうアンバランスでいろいろあるんですよ。みんなバランスは取れてないんですけど、
うん、
でもそれをこうバランスを整えたりとか、あるいはその特性を本当に生かした形で生きるとかね、
うんうん、
そういうふうに、
うん、
まあ、個性生かして、
うん、
しかも何かこう足りないものがあれば少しこう補って、
うんうん、
ね、それ人間関係だって補えるわけですよ。自分と反対のような人と付き合えばいいわけなんで、
うん、
みたいなことを今やってるという次第ですね。
ああ、すごい面白いところですね。ちょっと引き取っ って、ここらあたりから、こう、まあ、ちょっと対話というか、そういうフェーズに移っていこうかなと
思って。はい、もちろんです。はい。すいません、なんかこう、あれですね、一方的にやってしまって。はい。
いえいえ、前提がちゃんとはっきりしてた方がいいと思うので、あまりこういう話って、それこそこのようなラジオでも聞かないと思うんですよ。
いや、これはなかなかいないと思いますね、こういう。
なかなかないと思うし、これだけの短い間に、これだけクリアにキリスト教の歴史を語れる人もいないだろうと。
いえいえいえ。
いうことも思いますしね。その文脈の中のね、エクソシストで、さっき言った四味一体だとか、悪とか女性性の問題という、まあ、哲学的にも非常に興味深いところに繋がっていくので、これは非常に面白いなっていうふうに思いますね。で、まあ、あえて日本の方でね、ちょっと対比的にこうやってみたいなと思って、いくつかこう出してみたいと思うんですけれども、日本の場合って割と善に対しての反対極つつ悪ってないんですよね、調べてみると。
そうなんですよね、はいはい。
で、その悪って言葉を調べてみても、まあ勢いが強いだとか、そういうのがあって、
はいはい、
悪の源太とかそういう名前があったりだとかね、暴風を悪と呼んでみたりとか、それなんだけれども、勢いの激しさ、強さということであって、
はいはい、
悪の倫理的な神に逆らう夢では悪ではないどころか、それ自体が、神になっちゃったりとかもしているっていう。
はい、
風土がある中で、
はいはい、
そこのところはかなり、こう、まあ、言い悪いではなくて、端的に違ってくるのかなっていう部分があるんですね。
ありますね、ありますね、はい、はい。
で、それでまず、お聞きしたいのが、
はい、
ヨーロッパ社会でも、キリスト教が広まる以前だとか、あるいは広まったとしても、
はい、
妖精だとか精霊っていう存在は、こう、民衆レベルでは信仰されてたりとか、まあ、はい、不思議なんてくることをそれに期したりとかするっていうことはあると思うんですね。
あります、あります。はい。
それは割と調べると日本の妖怪に近かったりすると。
はい。
で、そうなってくるとですね、その、精霊や妖怪とい、精霊や妖精といったものと、
はい。
悪魔との位置づけが、キリスト教の神学の、まあ、今日の話の文脈でどうなのかっていう。
ああ、面白いですね。
ええ。
あ、それね、例えばその精霊に関して言うと、
うん、
例えば、イギリスとか結構、いろいろいますよね。
ええ。
伝説的に。うん、で、ヨーロッパのジョークがあるんですけど、
うん、
善悪で言うと、まあ、善悪じゃないんだけど、その規則のあり方についてのジョークっていうのがあるんですよ。
はい。
ちょっと、引用しますね。
うんうん、
ドイツでは、禁止されていることは禁止される。
うん、
イタリアでは、禁止されていることも時に許される、
うん。
で、ロシアでは許されていることも時に禁止される。
うん、
で最後に、イギリスでは、禁止されていることも許されていることも明確に書かれていないっていうジョークがあるんですよ。
ああ。
つまりこれ善悪っていうふうに考えたときに、
うんうん、
イギリスってやっぱりそういう意味では、そのヘンリー八世が、
うん、
自分が離婚したいからだったかな、なんかカトリックから脱退しますって言って、自分の国のイギリス国教会で作っちゃったじゃないですか。だからある意味とってもこう、善と悪というものに対して、うん、寛容なんですかね。
うん、
まあ、その禁止とか許されてるっていうことに関してね。
うん、
だからやっぱりそういう文化圏の中では、
うん、
やっぱりそういうものたちも自由に振る舞うのかっていう。
なるほど。禁止されてることも許されてることも書かれていないんで、さっきのドイツでは何でしたっけ？禁止されることは禁止されるわけですよね。
はい、そう、禁止されていることは禁止されるっていうのがドイツなんです
よ。ね、要請されたエクソシストはやっぱり禁止しますわよね。そうなると。
っていうか、ドイツでそもそも宗教改革始まりましたからね。
はいはい。
うん。あと、まあ、あとスイスですよね。うん、まあ、スイスの方は多分もっときつくて強烈なんですけれども。
うん。
だから、まあ、それを考えると、なんかちょっとこう象徴的なのかなと。
うん。
だって、それを見るっていう、なんか、 まあ、例えばですよ、こう何かを見るときってそういう観念があるからそれを見るっていうのもあるじゃませんか。例えば虹は五色だっていうふうに思ってる国の人は五色に見えるんですよね。
はい。
七色だって思ってる人は七色に見えるっていうのがあって、
うんうん、
そもそもそんなものは迷信だよっていうところには出てこないだろうし、
うん、
うん、なんかそういう寛容さの中で、
うん、
培われてるのもあるのかなと。あともう一つはさっき言ったみたいに、妖精ってその善悪っていうとこまでいかないですよね。
うん、
もう少し緩やかじゃないですか。ちょっといたずらするぐらいみたいな。
そうですね。
ねえ、うん、そうすると白黒はっきりしていないので、
うん、
いたとしてもなんか多分教会は関与してこないから、
うん、
その情報として残らない。
うんうん
うん、やっぱり本当に多分カトリックの場合はバチカンはきちんと全部書類として、
うん、
記憶させてますし、
うん、
とそのいいものっていうのはおかしいんですけど、マリア様のその出現っていうのがもう度重なってあるんですね。
はい。
でそれが本当にマリア様なのか、それとも別のところから来てるものなのかっていうのを判断するのもエクソシストだったりするので、
うんうんうん、
超常現象すべてに関して規定はきっとある。
うん。
うん。なんかまあそれちょっとお答えになってないと思うんですけど、
うんうんうん、
だからやっぱり定義自体がないので、
うん、
あるんでしょうけど網の目を通ってしまうみたいな。
ああ。
い
や、なんでこういうことをお尋ねしたかっていうと、日本の場合でも例えば付き物がついた場合に、その、うん、まあ民間療法レベルだと、まあ非常に想像するかに嫌なんだけど、唐辛子でいぶしたりだとか、魚はね巻いちゃって、ビシバシやって、金を借り立てるだとか、もう問答無用ってレベルがあるんですよ。
ああ。
でももう一方のレベルっていうのがちゃんとあって、その時は、儀式的にですね、そう子供とかを連れてきて、
はい、
子供に一旦、その体に塗り移っていたものを塗り移らせて、仮移しとかって言いますけれども、
はいはい、
父親を喋らせるんですね。なんでこんなことをしたのかっていう。
はい、はい。
で、それで、まあ、まあ、妥協点を探るじゃないですけれども、それで、こう、まあ、収まってもらうと。
うんうんうん。
ことをしていく。まあ、交渉の余地がちょっとだけあったりとかも。
ああ、なるほど。
うん。
あ、それは素晴らしいですね。
エクソシスト的にはないじゃないですか、その。
あ、そうですね。
悪魔よ、されですから。
あ、だからそのもう、なんていうか、精神科医が出てきて、だからまず精神科医が出てくると。
はい。
で、その時点で、まあ、交渉の余地があったら、まあ、病院で治すっていうか、交渉するんでしょうね。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。うん、現代ですよ。現代は、うんうん。昔はそうじゃなかったと思いますよ。それなりにいろいろあったんだと思いますけど、
うん、
まあ、そういう文献はなかなか出てこなくて。まあ、その魔女狩りの時にどういうことをやってたんですかね。やっぱり、ハーブとか使ったりはしてたのかもしれないですけどね。
うんうん、
でもその辺は難しくて、それこそ、その、なんでしょう、以前は精神科みたいなものがなかったから、
はい。
いわゆるヒステリーとかいう症状を、
うん、
なんかその、薬草で治すとか、あり得る話、なんかこう、あったかもしれないですよね。
うんうん。
特別に食療法をするとか、
うん。
しかすると。うん。だから現代にしちゃうととってもつまらない話になっちゃうんですけど、
うん。
そしたら中世の文献とかを知ってる人は、その辺の具体例あるんじゃないですかね。悪魔つきの手前の段階でどうしてたかとか。
ああ、なるほどね。
で、それをやっちゃうと、今度は魔女が魔女狩りされたとか。
うん。
うん。
うん。すごい面白いなと、今日の全体のお話伺いながらでもね、ずっとちょっと転がして思ってることがあるんだけれども、その、まあ、四位転用のところでは、悪なるもの、物質的なものが排除されていると。で、そこを取り込んでいくために、そのエクソシストとかをある意味で復 活させたんだけれども、復活させた中でまたもう一回悪を排除するっていう仕組みですよね。
はいはい。
初めて言うと。
はいはい。
すごい、日本人的な捉え方かもしれませんけれども、屈折してますよね、結構。
いやー、だから、もう無理があるんだと思うんですよね。
うん。
屈折というよりは無理がある。
うんうん、
だから私はそれを根本解決だと思わないので、
うん、
それで、まあ日本にまあ帰ってきたっていうのもあるんですけれども、
うん、
じゃあそのバランス取るために、だって日本でも、まあ、なんでしょう、いろいろしてますからね、結局、はい、なんだろう、こう、スピリチュアルなことってやっちゃうと物質が全くこう目に見えなくなっちゃう人とかも結構いますよね。
うん、はい。
で、逆にこう、物質主義だってて、そっちに駆られちゃう人っていうのは、ある意味、自己実現うまくいかなくて、
はい。
人生の後半戦ちょっと苦労する人もいたりして、
うん。
やっぱりそのバランスなのかなっていうところがあって、
うん。
まあ、なんていうかな、私はヨーロッパの精神史、特にマニーチェとかで、神死んだよって言った後、ヨーロッパどうなってんだろうっていうのを見たくて行ったところがあるんですよね。
うん、うん。
怖かったというか。
うん。
だから、まあ、十分見させていただいて、
うん。
まあ、私としては、まあ、やっぱり日本人としてのやり方でなんかできたらいいなっていうふうに今思っているところなので、
うん、うん。
まあ、それがヨーロッパの課題なんですよ、やっぱり。
うん。
日本人の課題ではない。
うん。
うん。だから、やっぱりそれは彼らが通らなければいけない。
うん。
で生まれてきたからにはそれなりにそこの 文化圏って重要で、
うん、
ユーがね、なんかこう東洋の研究をやってる時に、
うん、
やっぱりヨーロッパ人はそのあんまり東洋のことをやると良くないみたいなこと言ってるんですよね。
うんうんうん、確かいろんなところに書いてますよね。
で、やっぱりヨーロッパの人はヨーロッパのそのなんていうかな、個性化のプロセスっていうのがきっちり決まっててヨーロッパに生まれてきてて、
うんうん、
日本人っていうのはやっぱ日本人として生まれてきたからにはその気質を使って何かやっぱり自己実現していくことになっているはずなので、
うんうんうん、
だからきっと彼らにとっては必要なプロセスなんじゃないかなとしか私にはちょっと言えないというか、
なるほど、非常に面白いな、そこ哲学とかって一応やってまあ、勉強させてもらってるんですけれども、あとトランスパーソナル学会とかも行けて思うのは、その、なんていうのかな、その、日本人というか、まあ、日本語文化圏と言っておきましょうか。
はい。
なんです、に生まれ育ってるにもかかわらず、ヨーロッパ的な課題をやらなきゃならないことのしんどさってあるんですよ。
はい、わかります。はい。
変だなっていう、明らかに。
うんうん、
で、心理学関係の人たちに対して妖怪のことっていうのを喋っていったりとかしたときに興味を持ってもらうんですけれども、どっかエッジがあるんですよね。うん、
はいはいはい。
覚えられないところがあるんです。で、
はい、
なんだろうなってずっと考えていったときに、今日の話も関わるんですけれども、はい、あ、これかと思ったのは、やっぱりその、悪だとか不条理にちょっと触れてくる領域ってところっていうのは、
はい、
なんとか合理的に理解したい人たちなんだろうなっていう。
はいはいはい。
そうすると、妖怪ってちょっとぼやっとしているので、
はい。
ところは、まああんま入れたくないと。しかし、ところがこっちはミンデルの POP とかを本として読んでいるので、
はい、
当然入って当たり前じゃないかと思うんだけれども、実情を調べると、ユン側とか POP っていうのはヨーロッパでは心理学でも異端に近い位置を持っていたりとかして、
はい、
そういうことも関わるのかなっていう。
そうだと思いますね。うん。いやー、それはそうなんですよね。
うん、
ただ日本は、民族的にっていうと、なんだろうな、ただやっぱりね、日本は面白いなと思うのは、
うん、
ドイツの例えば観念論を引き継ぐのは多分日本人だろうっていうふうに、アルツの、哲学科の先生がおっしゃっていたりとか、
はい、
そう、あと、だからもうドイツ人自体はやらなくなってるっていうわけですよ、観念論なんてね。
うんうんうん、
それから、あるいは今のクラシック音楽を引き継ぐのは日本人だろうって言ってた音楽の先生もいらっしゃって、
うんうん、
で、なんかね、 そういう意味ではなんかすごく面白いですよね。日本って面白い、あの、位置づけなのかなと思いますね。
そうですね。ちょっと前に論文を渡したと思うんですけど、はい、あの、妖怪学立ち上げた井上遠慮って、結局ベースはドイツ関連論の肝骨脱退なんですよね。
へぇ、そうなんですか。
ちゃんと読んでみると、あの、ドイツ関連論の言葉を使ってはいるんだけれども、全然違うことを言っているっていう、すごく面白いところがあって。うんうんうん、
はいはい。いや、でもドイツ関連論自体は、その、もともと発端になったすごい神秘主義者がいるんですよ。
うん。
全くアカデミックな人じゃなくて、ギムナジウムにも行っていない、ある人が、まあ、その、神秘主義者なんですけど、あの、書いたものをベースに実はヘーゲルとかやってますので。
うん。それ、ヤーコブ・ベーメですか？
あ、そうです、そうです、ベーメです、ベーメです。はい。もう、ベーメの本見たらもうびっくりしますよ。
うん。
神様のことを甘いとかしょっぱいとかなんかそういうこう、本当に、あの、共感覚だったのかなって思うぐらい。
うんうん、
あの、言葉自体がまあ本当に面白くて。
うん。
で、彼自体が、まあ、やっぱりその、ドイツとかヨーロッパの、本当に神秘主義の伝統をやっていくと、
うん、
かなりかなり、その、近い感じは出てくるんですよね、私たちに。
うんうん。
そうなんです。で、それを抽象化しちゃうといきなりドイツ関連論とかになっちゃって、
うん。
うん。だけど、その神秘主義の人の生々しいその体験を、そのまま文献で読むと、
うん。
なんか日本に力がある気がするなとか思っちゃったりするんですよ。
いや、ベーメンは面白いですよ。
面白いですよね。
うん。
そうなんですよ。だから私も実はベーメとかの辺の、その、エッグハルトとか、まあ、要するに、あの、異端になった人たちが面白くてやってたところがあって。
うんうん。
で、特にその、なんでしょうね、聖書とかにならなかったんだけど、神秘主義の、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンとかいう人で、
はい、
この人とかも一番初めにあの修道女だったので、
うん、
ラベンダーって今でこそラベンダーってみんな知ってる薬草だ、ハーブだとか言ってるんですけど、
はい、
あのこれはそういうものに使えるんだっていうことを割とこう、なんでしょう、神情報っていうかあちらからの情報であの予言したりとかしてる女性がいるんですよ。
うん
うん、だからでもやっぱりみんなそういう人たちって聖女になれなかったりとか、
うん
あの、なんかこう、正統的なキリスト教からこう、排除されてるんですよね。
うんうん。
うん。だから、なんかこう、生きた宗教性みたいなものっていうのは、
うん、
やっぱり、権にはなかなか残らなかったり、正統派に残らなかったりするので、
うん、
もしかすると、そうやってヨーロッパ、日本っていうふうに分けちゃうのも、
うん、
簡単すぎるのかなっていう気もしていて、
うんうんうん、
その、梅沢忠夫っていう民族学の、
はい。
とか比較文明学とかやってる人とかは、
うん、
なんか日本とヨーロッパのつながりっていうか、まとめ衰退史観みたいなこと言ってて、
ええ、
割と共通項でくくられてたりとかするんですよね、日本が。
うんうん、
だからまあいろんなくくり方はあるんですけれども、
うん、
まあでもキリスト教に関して言うと、
うん、
やっぱり人数的に圧倒的にあちらが多いですし、日本は禁止されちゃってますし、
うん、
やっぱり言語化された教義っていうのは、やっぱり三位一体の三自体の原型になるっていうのが言ってるぐらいなんで、
うん、
毎週毎週三位一体の三位一体のって聞いてたら、
うん、
三っていう原型はもちろんその、ね、身近になるのは当然で、
うん
うん、なんかこう、毎日マンダラ見てる人とは違ってくるっていう。
確かにそうですね。うん。
そういう問題なのかもしれないです
ね。うんうんうん。3を超えて4っていうのは難しいところですよね、非常に。
そうなんですよ。
うん。
ねえ。
まあ、日本の哲学だと当たり前にね、テトラレンマとかって4地の論理っていうのが出てくるんですけれども。
あ、はいはい。
その曖昧さというものを、
いい。
あの、繊細に削り取っていくところっていうのがあって。
はい。
うん。そこをちゃんと言ってるんですけどね。四期っていう
ことで。
はい。言っても無でもないみたいな形で。
そこ行ったり来たりするみたいな。
そうです。
ですね。はい、はい。
統合というよりは行ったり来たりなんですよね。
うん。それ重要だと思うんですよ。結局、 一個のところに凝り固まるんじゃなくて、
うん、
その4つの原理を全部使いこなすってことなんですよね。
う
ん、
そうそうそう。
うん、使いこなせるかどうか。だから先生術でも、私絶対決定論言わないんですよ。
うん。
生まれた時の配置としてこうなんだけど、これを使いこなしてねっていうことが重要です。
うん、うん。
それが重要なんですよ。
うん、
これだから私こうなんだじゃダメで。
うん。
とにかく使いこなせて初めて自由になるっていうことなので、
うん。
やっぱりその辺はこう、知って、そして体で動かして使っていくという、いろんな要素ですよね。
うん、うん。
まあ、その辺は重要なのかなと思いますね。
うん。そうですよね。
はい。
うん。
あ、面白いですね。でも、その4地っていうのもね。
うん。そこは本当に僕もこれから、まあ、今考えてるところもあるんですけれどもね。あとは、やっぱり、まあ、最近勉強し始めたばかりなんですけれども、ゲーテに影響を受けた解剖学の先生で、三木茂雄さんって方がいて、
ああ、はい、はい、
はい。彼は非常に面白くて読んでみると、解剖学の本なんだけれども、
はい、
植物性の部分と動物性の部分が人間にはあるのだと、構造的に。
そうです、そうです、はい、はい。
で、それが創造になっていて、で、胎児の段階からそれを経てきているんだと。ということは人類の歴史みたいに人類種の歴史ですね。人類種の歴史っていうのを畳み込んでいるのでっていう。話をずっとしていて、
はい。
じゃあ、頭と心をどういうふうにつなぐのかって話に結局行くんですよね、彼も。
あ、なるほどね。うん、やっぱそこに行きますよね。
うん。
はい、はい。ああ、だから結局、ゲーテからシュタイナーに行くんですよね、ドイツは。
ええ。
はい。で、シュタイナー医学っていうのがあるんですけど、
うん。
これがまあ、なんていうか、やっぱり一つのシュタイナーっていう、ね、方が、体験付けられたものなので、まあ相当に応用が複雑なんですね。
うん。
うん。でもやっぱり、面白いです。本当に面白いです。だから、ゲーテ・シュタイナーっていう、その、いわゆるドイツ圏 の、うん、自然主義ってやっぱりそのあたりの流れがあるんですね。ゲーテからの。
うん。
で、ゲーテ自体も、やっぱりニュートンと、もう、ニュートン力学がそのまま行っちゃったらヨーロッパは滅びるぐらいの気持ちで、
うん、
色彩論っていうのを書いてるんですよ。
うん、
でもなかなか色彩論も、まあ当時書かれたものっていうこともあって、ね、でもそれを引用してくる人たちもこれから出てくるかなと思うんですね。うん、というのは、その色自体が持っているものが心に反映するんだっていうことを言うんですね。感情に影響を与えるんだよって。
うん、
だから単にその光の屈折っていうことをニュートンは言っちゃうんだけれども、うん、そうやって分析するんじゃなくて関係性の中で、
うん、
例えばその青い色を見たらみんなやっぱりその同じ部屋にいてもそのちょっと涼しく感じる、体感温度涼しくなるんだと、
うん、
でその赤っぽい例えばまああれですね、ピンクの壁だとしますよね、
うん、
するとやっぱり体感温度ちょっと2度ぐらい熱く感じるとか、
うん
っていうことを、まあ、今、研究されているような人たちは、そろそろ出始めてますね。
ああ、面白いですね。
はい、はい、出てます。うん。
僕も、何年その、生物学とか解剖学に関心持ち始めたかっていうと、結局、妖怪は感じのものだって言ったときに、じゃあ、どこで感じてるのかって言ったときに、体制感覚っていうのが出てくるんですよね。これ、リハビリテーションなんかで言うんですけれども、要するに明確に分かれた五感ということではなくて、体全体で内側から感じていくような、まあ、皮膚感覚であったりだとか、こう、平行感覚みたいなものであったりするんですけれども、そこを突っ込んでいくと、どうしても、その、さっきの色の問題とかも関わってきますし、
はい。
うん。広がっていくんですね、またここが。
そう、そうですよね。音とか色とかね。
ええ、
うん。感覚よりもっと多分微細な何かですよね。
はい。
はい。っていうところに。ああ、なるほど。そこ行きますか。面白いですね。
非常に面白いところです。
ねえ。
全員を多分集約したのが日本語のものっていう言葉だと僕は睨んでるんですけどね。
面白いですね。
物思いにふけるとか、物のけとかいわゆるものですね、
うん。
単なる物質だけではないっていう。
はい、はい。 そうですね、さっきのそれこそあの、カトリックのね、あのパンっていうのが実はウェハスなんだけど、
うん、
実はそうじゃないっていう、まあそこはちょっと行き過ぎですけれども、
はい、
でもそういうようなものなんですよね。そこに実体を感じる何かがあり得るんですよね、
うんうん
うん、だからそれは単なるものでしょうって、ただのウェハスでしょうっていう、でも信じるものにはそれはそうじゃないものとして実体となってしまうっていうことが、
うん、
私はあり得るんじゃないかと思うんですよね、
うん
うん、だからそれ信じるとかじゃなくて、もう実際にあり得るっていう感覚は分からなくはないんですよね、うんうん、
だからあのベルクソンとかの言い方で言ったら記憶が縮約される質に対して、
うん、はいはい、
だ単なるものではなくなるわけですよね。その儀式で長い間用いられていたりとか、はい、親から聞いていたりとか、うん、無近くになんか気になっていたりとかした場合、
はいはい、
そのものはものじゃなくなるわけですよ。
そうですね、はい、いやそうですね、まあだから本当に花とか言っても本当にただの花じゃないんですよ、
うん、
じゃないんですよ。本当に死んだものはこう腐敗していきますよね。それは物理学の法則で誰でも分かる、
はい、
だけどじゃあその死ぬはずの物体がなんでこう成長していくのかっていうことですよね、
うん、
いやそれはやっぱり命があるからですよね。じゃあこの命の方向性決めてるものなんだろうみたいな、
うん、
それは人間が生きるってこととどういうふうにこう絡んでくるのかなみたいなところが、まあ、私はやっぱりクライアントさん前にしたときに、
うん、
いつもやっぱりこう研究に思うところですね、
うん
うん、生きるってどういうことなのかなっていう、
うん、そうですね、うん、やっぱり、
はい、
うん、そこきますね、
はい、きますよね。だって人間だってこれ物ですからね、物質としては、うん、だけどただの物じゃないでしょっていう、うん、
うん、
その辺面白いところですね、
うん、
はい。でもやっぱり物とか名前とかやっぱり重要だと思いますし、
はい、
うん、
うん、そういう感じでそろそろいい時間なんです
けど、そうですね、そうですね、
このラジオいつも結論があるとかそういうわけではないので、
そうなんですね、はい、
怖い話かと思って始めたら人類の話とかそっちの方に行くっていう、あのある種のシュールサーパーシームってことも含めて、まあ、はい、考えてもらえるといいと思うんですよね、そこの部分は。
そうですね、
という、うん。
面白かったです。
はい、というところで、何か告知はありますか？
ああ、告知ですね。ですね。
あの、先ほどの活動のご予定だとか。
ですね、今まで割とこう、カウンセリングとか、フラワーエッセンス中心にやってたんですけど、最近はもう先生術の方を前面に出してどんどんやってますので、
はい、
ご連絡いただければ、いろいろと鑑定も行ってますぐらいですかね。ホームページの方はあれでしたよね。確か、どこかでご紹介されてる。
そうですね。サモン印ネトラジの方で、出してます。
はい。
うん。
まあでも、
ホームページから申し込んでもらうと、その先生術のカウンセリングのページもあるんですね、ページ
として。でも、ここのとこで本当に1年前に実は、アルプスの少女ハイジに学べて本を出しましてですね。
はい。
この1年本当にちょっと忙しくて、もう全然ブログとかも書けていなくて。
ああ、なるほどね。はい。
そうなんです。だから、それはあまり前面に出ていないので、まあ、希望っていうことであれば、スカイプでもやってますし、対面式でもやってるので、こちらから、お返事をお出しいたします。はい、そろそろ本当に変えなきゃと思ってるんですけど。
はい、このラジオを聞いた方は、一歩先で得ですね。
はい、そうですね。はい。というわけで、いや、でも本当楽しかったです。ありがとうございました。なんか、
こちらお忙しいところありがとうございました。
はい。はい、
うん。
まあ、もしかしたらエクソシストということで、すごく怖いのを期待されてたかもしれないんですけど、それは、映画の方でご覧になってください。
ね、まあ、そうは今夜は降ろさないという。
はい、じゃあ、どうもありがとうございました、コーダさんも。
はい、もありがとうございました。
はい、失礼いたします。
ではまた来月。
はい、失礼いたします。